Hello everyone! DIDI と書きまして、ディリと申します。さくらラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか？まもなく始まります、大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では、国際結婚、ニューヨークでの生活、育児をヒントに、ニューヨーク初心者、北海道民魂で生きる、新米ママシンガーディリことデデ先生が、海外在住のあなたがおーっとなるような、海外大好きなあなたがおーっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおーっとなるようなひとときをリアルなママ目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で、 Instagram、Twitter、Facebook、 この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。それでは当園37日目の始まり、ぜひ最後までお付き合いください。まずはこちらからお届けいたします。1996年にトリオとして結成した彼らは後に6人となり、2002年ワールドカップの公式ソングの一つになったファンタジアを手掛けた彼ら。本日お届けする曲は、現在日本でオンエア中のドラマの主題歌として書き下ろされ、人それぞれが持つ自分の小さな世界を大切に生きる人たちの人生観を歌った曲と、メンバーが語るように今を生きる多くの人に届けたいとメッセージのこもった一曲。ロックといくつものジャンルを融合させ、日本を代表するミクスチャーバンド、ドラゴンラッシュ、タイニーワールド。
ポッドキャスト大人幼稚園ニューヨーク組をお聞きの皆様、ポッドキャストでは著作権の都合でご紹介した曲をお届けできません。概要欄にシンガー名、タイトルを記入しておりますので、ぜひご利用のサブスクリプションや YouTube などで聞いてみてください。
大人幼稚園ニューヨーク組。
わたたわ。お。
誰もが何に対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生。その名も大人幼稚園ニューヨーク組。せーの、先生。みなさん、おはようございます。皆様、どんな母の日を過ごしましたか？私、母になって3度目の母の日。その日は、ダリーのお弁当を作り、朝ごはんを作り、送り出して、さあ、一日のスタート。そう、普通の朝を迎えたんですね。そして、天気もどんより、で、数分前まで雨だったゆえに、公園には今日は行けないし、食材の買い物一緒に行こうと息子を連れて近所まで買い物に行きました。すると、エレベーターで居合わせた人、息子がはーいと言って挨拶を交わした人、信号待ちで近くになった人、本当に街行く人々に、ハッピーマザーズデーと言ってもらえる映画のような体験をしたんです。コミュ力がね、すごいんです、アメリカ。そう、アメリカでは母であるすべての人、自分の母が特別なのは大前提で、ママ友同士だったり、子供がいる親戚だったり、ペットを飼ってる友達にも、ハッピーマザーズデー、いい日を過ごしてね、と連絡をね、し合うのが定番でございます。そして忘れちゃいけないのが、そう、花束なんです。お花屋さんにはですね、長い列ができたり、こう、道端、ストリートには、 臨時花屋さんができていたり、もうね、これは大げさではなくて、歩く人ほとんどがお花を抱えているという日でございました。なんでかね、その波につられて、なんとなくお花を買って帰ってきた私のような人も中にはいるかと思います。はい。皆様の母の日はどんな日であったのでしょうか。会えなくても、そばにいても、仲良しでも、仲が悪くても、いつもよりお母さんのことを思い過ごす日でありますように。さてさて、それではニューヨークの時事ネタについてだったり、私の最近の出来事をゆるーくお話しするコーナー、本日のスピーチー。本日はですね、最近ひしひしと感じてしまった国際結婚の文化の違いをお話ししたいと思います。よく友達や知人に国際結婚どうなのと聞かれることがあり、まあ、その度にね、違う文化で育った分、日々の中でお互いが刺激になってとっても良いし、なんかね、ムムッと思うことがあっても大抵は文化の違いだからねと割り切れて平和だよなんてよく話すんですね。そうなんですけれども、先日ダディが風邪をひきまして、喉風邪だったのですが、発熱もありお腹も下していたことからコロナテストをしてみました。まあ、結果はね、陰性で安心しているも、辛そうなんでね、私が何かできるかなと、本当にね、栄養のある食事を作ったり、薬を用意したり、飲み物を用意したり、こまめに体調を確認しに部屋に行くなどとしておりました。まあね、しかし日本にもあるように、風邪の時にするといいもの、いいこと、しない方がいいもの、いいことなどの民間療法が彼の母国の文化ではもちろんあり、例えばオレンジとコーラを温めたものでうがいするだったり、喉風邪の時は豚肉を食べないだったり、ね、聞いたことない紅茶の葉っぱと生姜、レモン、シナモン、蜂蜜を温めたティーを飲むなど。そしてね、逆に日本人が風邪の時に食べたい、飲みたいもの、うどんだったり、おかゆ、お茶漬け、ゼリーを用意するも、まあね、いまいちな反応ということで、普段は日本食を好むダディなんですけれども、人間弱った時は母の味が恋しいというか、幼少期から馴染みのあるものを食べたり飲みたくなるものですよね。まあ、そんなこんなで、その日は義理の妹がそれらをね、作りに来てくれたんですね。そこで、なんたる不甲斐なさ、私はなんて役立たずなんだと少し落ち込みまして、まあね、作りに来てくれた妹を見ながらレシピを学び、次回に備えて気を取り直しました。ただそんなね、落ち込んだ姿を察したのか、ダディは文化は違うけど愛は変わらないんだからねと言ってくれて、サウトアメリカンなこうね、ロマンチストの血を発揮しておりました。ありがとう。他にもこの間、私が部屋にある息子のね、滑り台に足の薬指を思いっきりぶつけてしまって、突き指をしてしまった時があったんですけれども、その時もメントールを塗って新聞紙を巻くという民間療法をしてくれて、こう、ね、日本人だとすぐシップシップとなるところを、毎晩メントールと新聞紙を用意してくれたりと、こうね、自分の知識の方が有効なのか、相手の知識の方が有効なのかと、せめぎ合いになることも。それで、国際結婚の大変なところはどこですかと聞かれて、はい、風邪をひいた時の看病です、なんてね、とっさに出てこないので、こうね、実際に、身をもって学び、次回から聞かれた時にはね、スッと答えられる良い学びとなりました。さて、続いて本を読んで知識を蓄えるごとく、毎回変わるトークテーマで皆様といろいろなジャンルの知識を蓄えていきたいと思います。どの本読もうかなのコーナー。皆様、これから言う症状を最近感じることはありませんか？ 体が重たく感じる。むくんだようなだるい感じがする。偏頭痛。口臭が気になる。歯茎の出血が続く。髪を洗っても髪がペタッとした感じがある。肩こり、首こりがひどい。些細なことでイラッとする。考えがまとまらない。マイナス思考が続く。自分が嫌になる。人のせいにしたくなる。はい、2022年、あっという間に5月となり、日本では5月に感じる不調を5月病と呼ばれることが有名でございますが、時を過ぎればまた元の通りにと思いね、何もせず過ごすのも悪くないんですけれども、先ほどの症状がある人は実は浄化が必要という体のサインであるというようでございます。今の自分をリセットしてみませんか？本日は心と体を浄化する方法を何点か紹介したいと思います。皆様にぴったりな方法が見つかりますように。心が元気だと体も元気、体が楽だと心も楽というようにですね、心と体はとても深くつながっているということで、お互いに大きく影響し合っているので、浄化する方法は心からのアプローチ、体からのアプローチ、どちらでも効果があるようでございます。それでは1つ目、こちらはアーシングといって、靴を脱いで裸足で大地に触れることを言います。体内の不要なエネルギーが大地に吸収され、大地のパワーが体内に送り込まれると言われております。靴を履いているのとね、裸足では感じ方が全く違うようでございます。2つ目、高波動の音楽を聴く。音楽は細胞に響いて体を浄化してくれます。あなたが心地いいと思う音楽は細胞を活性化してくれます。最近はエンジェルヒーリングチューナーという楽器が話題を呼んでいるようでございまして、それらは 4096Hz、 4160Hz、 4225Hz にそれぞれ調律された3本で、使用できるチューナーでそれぞれ異なる周波数が共鳴した際の音の響きと波動があらゆるものを浄化できると言われているようでございます。3つ目、断食ファスティング。消化に使われるエネルギーを抑えて体を休ませてくれるようでございまして、数日食べないことで体がリセットされるというもの。これはですね、私一番興味がありまして、もうね、この後しっかり方法を調べて実践したいと思っておりますので、その際はレポートさせていただきます。4つ目、好きな香りのアロマやお香を焚く。香りは第三の感覚とも言われていて、脳に働きかけ、体や心にも様々な効果をもたらしてくれる。その場の空気を一瞬にして変えることができるものと言われており、みずみずしい森の香りやフレッシュな果物の香り、気分によって香りを変える楽しさがあります。私知らなかったんですけれども、こうラベンダーの香りは魔除けや邪気払いにおすすめされているということで、こうね、遠い昔、私が幼い頃にですね、ラベンダーの香りは太るんだよみたいな、そういう話をですね信じていた頃がありあまりね、ラベンダーのものを手に取って好んでつけるというものはなかったんですけれども、これね、調べて知っていいなと思いました。他にもローズマリーも邪気払いや浄化のハーブとして昔から使われているようでございます。私はですね、ムスク系の匂いが好きなんですけれども、皆様はどんな匂いがお好きですか？最後は最近話題のスマッチングに少しフォーカスしたいと思います。スマッチングとは、 ホワイトセージを使った浄化のことを言います。そしてホワイトセージとはなんとやということですが、こちらは汚れを払う神聖な天然ハーブだそうで、5000年以上の歴史があるハーブでございます。自分たちも自然の一部であると自然を敬愛していたと言われるネイティブアメリカンたちが浄化に使っていたとして、最近ね、日本でも浸透し始めているようでございます。見かけたことありませんか？乾燥植物が数十分も数十本もまとめられて、ぐるぐるぐるぐると巻かれた10センチとか15センチほどのお香のようなもの、それがホワイトセージでございます。ニューヨークではね、フォッティンストリートを歩いているとたまに路上で売ってる人を見かけたり、ヴィンテージショップで取り扱ってるのを見かけたりするかなと思うんですけれども、このホワイトセージの花言葉は家族愛と尊敬、自然に対する敬愛と家族を思う心を表すものだそうです。さて、こちらのホワイトセージを使った浄化方法は、浄化を行う前にまず浄化したい部屋の窓を閉めて空気が密閉された状態にします。乾燥させたホワイトセージに火をつけて煙が出るようにします。火をつけて出た煙に浄化の効果があるので、煙を出したまましばらく置いておきます。煙が出なくなったら浄化の完了です。窓を開けて浄化した煙を外に出します。そうするとホワイトセージの煙が不要な念や邪気を連れて空にね、向かって行ってくれるということで、そうすることで空気の質が変わるのを体感できるでしょうとのことでございました。もうね、単にモヤモヤした気分を浄化によって払うだけではなくて、ホワイトセージの香りが脳を覚醒させ、メンタルをリフレッシュする効果も期待できるようでございます。そしてね、もしパワーストーンをお持ちの方は、そのパワーストーンの浄化にもいいとされている方法だそうですよ。いかがでしょうか？魅力的に思えてきましたでしょうか？というのも、こちらもね、2つ目の私自身取り入れたいと思ったものだったので、ご紹介させていただきました。浄化というと難しく聞こえたり怪しいと感じる方もいるかもしれませんが、意外とすでに行っているお部屋を掃除するだったり、香りや植物の力を借りて過ごすだったり、音、香り、感覚などから生活を整えていくことが浄化であるとも言われているようでございます。皆様の毎日がより晴れた日々になりますよう願っております。ぜひね、何か取り入れてみたよなんてありましたら、ハッシュタグ大人 NY をつけて教えてください。ということで、あっという間ですが、お迎えのお時間でございます。私、デデ先生のニューヨークでの日常は、インスタグラム、@didiz1028 でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。BGM 提供はオトロジックでお送りいたしました。また、リクエスト曲やニューヨーク生活、国際結婚、アメリカ育児等質問ございましたら、インスタグラム、DM までいただければと思います。本日はこちらの曲でお別れです。彼らは1976年に LA で結成されたグループで、イギリスから LA に来たメンバーで作詞を務めたピーラーは、僕がアメリカにやってきた時は結婚していたんだ。彼女は LA の暮らしに耐えられなくなって、僕たちは離婚してしまって、それがベイビーカムバックにつながっていくんだ。と、説得力のある歌詞、歌声、奏でる音により多くの人を魅了したのではないでしょうか。1977年から、Player, Baby Come Back。それでは次回の登園日も元気にお会いいたしましょう。せーの、先生、皆さん、さようなら。See you next radio. Bye!